ヒルズミュージックファクトリー。
ヒルズミュージックファクトリー、こんばんは。音楽評論家の斉田斉です。
こんばんは、内藤佑樹です。
これもう7月に入ってるのをオンエアしてるんですよね。
7月一発目でございます。
俺も最近さ、その先のことがあんまりよく分かってなくてですね、分かってないっていうか、何ですか、その 6月だったら6月ぐらいいっぱいとか、せいぜいね、この今今日はこれ7月7日だったとしても、はい、7月いっぱいぐらいの、なんですか、あのシフトが出てるとか、そのぐらいまでか、夏休みが来るかなとかさ、ぐらいやな。大学の方もそうだし、そのぐらいしかね、なんかね、先が見えないみたいな。
先見えない。
なんて、先々どうしたいとかさ、なんかいろいろみんなほら、夢や希望を飾ったりなんとかするじゃないですか。
はいはい。
あります？それ。なんか。
何がすか？
どうしたいとかね、この夏は夏休みや、サマソニーぐらいまで。
そうね、ちょっとどっか行けたらええなみたいなのありますよ。夏、
秋冬なんか考えます？考えないでしょ。
秋冬は考えへんかな。
でもほら、アーティストさんやなんかだってさ、もう今なんかさ、もう1年先とかそういうのはスケジュール決まったり。
もちろんもちろん、そりゃ、ね、ミセスなんて3年先とかね。
この間言ってたよ、ミセスが3年先ってさ、どうなってるか分かんないよね。いや、みたいなさ、
そうなんですよ、
いうのじゃないの、本当にさ、これね、どうなんでしょうか。私は全然よくわかりませんけど、ね、
何がですか、
昨日今日明日ぐらいか、それどんどんどんどん、もうこの間の話ではないけど忘れてくしさ、もうコロナ前の世界なんてさ、2020年、何とかさ、それでもここのほら番組ってギザ系とかビング系って多いじゃない、90年代。
多いですよ。
でも30年も経ってんのにさ、30年も経ってんだとかさ、俺の今教えてる学生誰一人生まれてないんだとかさ。
そうですね、確かに。
よくわからないよ。
20前後とかですからね。
何なんですかね。月日の経つのが早いのが遅いのか。
そのビーイングの話とかってするんですか、学生さんとかに。その90年代のヒット曲こんなんでしたとか。
もっと前だよ。60年代、今70年代とか、ポピュラー音楽史は特にさ。
はいはい。
だけど、その部分だと、なんかさ、そのまた接点とか、まだ、ローリングストーンズもマドンナも、
はい、
ポール・マッカートニーも生きてるから、その時はこれで、今もこんなのって言って、いろいろニューアルバムが出たりとかなんかしてるからさ、
はいはい、
なるじゃないですか。これちょうど中途半端だよね。
ちょうど中途半端。1990
年代のって、高中正義さんが人気あるとかさ、
今ね、
とか、はい、それだとまたネタがいろいろポピュラー音楽して言えるんですけど、とこ2000年代ぐらい、ここ20年ぐらいちょっとよくわかんねえなって。
はいはい。
何が21世紀になってからの特に J-POP とか、よく分かりませんね。と言いながら最近の知らないんじゃないの、いろいろ。
何すか、
キューティーストリートとか聞いてるとかさ、
アイドルとかさ、かわいいだけじゃ。
そう
あれしますよ、バイの
あれとね、
か知ってますよ俺ちゃんと
ね、すごいよね。
歌いながら割ると思ったけど
遊びシステムさんがすごいらしいです。
そうね、勢い
がすごいらしいっすよ。はい、最近学生が坂系とか好きだからさ、
坂系
教えてもらって、
教えてもらってますか。
でもう一人ラッパーだからさ、
ラッパー
こんなのあんの、ヒップホップってこうなの、いろいろ教えてもらって。
自らラッパーとしてもやってはるんですか。
すごい詳しいの。
そう
ラッパー、
前ね、あの翔太郎くんがゲスト来てくれたじゃないですか。まあそれ以外にもこう、面白い人たちがいるんですか。
みんなね、だからそのすごいのは、チューンコアジャパンっていうのが今あるので、
配信ね、
そこでみんな配信、全員してるんですよ。
でそこで登録したら、多分各サイトバーンって一気に配信できるんですよね。
配信できてて、だからみんなそれをちゃんと聞けるようになってる。うわすげえなって、学生でですよ、20歳とか21とかで、である程度ちゃんとしてんのよ、やっぱ芸大来るようなね、
はいはい、
そこまでやってる人たちは、俺教えること何もないやみたいなさ、教えてもらってね、あ、そんなのが今流行ってんだと、あ、すごいなーってね、はい、すごいですよ。
すごいですよね。我々が若い時そんなんなかったっすから。
みんなトラックとか作っちゃうからね。
一人
で全部完結しちゃってるからね。
はいはい、
すごいな。
MTR っすよ、昔なんて。そう、それでもなんか我々学生の時、わすっごいの出てきたなみたいなやつやったっすけど。
今なんてもうちょっとよく分かりません。何がトラックがどれでこうでとか言っても、データがそれでこうでとかさ言われると分かりません。
でもそれ若い子はパパパッとそれね、
パパパで
使いこなしてパン配信しますから、もう個人で。
はい、 やってますね。それ俺なんかいらねえよな
とか。いや、そんなことないです
よ。余計なこと言いますから、これ良くないとか言ってもね、本当にオーディションなんかいらねえんじゃねえかとか最近思うね。
はいはいはい。
もう20世紀の人たちは大変ですね。音楽業界で偉そうにしてた人たちはね、いらんすね、本当にね。
いらんすか。
もういらないですね。ミュージシャンにしろ何にしろね。うん、で AI 子とかがね、もうなってますから、
はいはい、
いろいろ言われてますけど、
うん、は
い、もう AI 使わないでさ、その曲作るとかでなくなると思いますけどね、俺はね。
なくなりますか。
なくなるんじゃないですかね。
うん、
みんなその法律がどうだとかこう言ってるけど、
あ、今ね、
だってもうユニバーサルとかさ、
はい、
ワーナーとかもさ、あのいろいろ契約とかみんなやってるからね、
うん、
なんだかんだ訴えられたり、訴えたり訴えなかったり何もしながら結局は一緒になっているから、
はいはい、
まあ、すごい世界がここ 1,2 年にくらいですごいことになってくると思いますけどね、うん、楽しみ
楽しみ、はい、ということで今日はですね、はい、7月7日なんで、もうちょっとベタに今日はもうね、
ありがとうございます、
ヒルズミュージックファクトリー七夕ナイトでございます。
はい、
はい、パン工場のね、昔イベントでサーズライブとかで七夕ナイト、
あ、作ったな、それ
もあったじゃないですか。
あった
そうそう、まあ、それにちなんでというか、はい、そっからちょっとね、ネーミングというかいただきまして、はい、七夕ナイトがやりますよ、うん、
はい、
まあもうベタにもうね、はい、星の曲とか、まあ、七夕の曲とか、まあ、そういうのを今日はもうたっぷりとお届けしようという感じで、はい、
夏らしく、
そうそうそうそう、はい、でいきたいと思います。もうまずはもう、はい、もうタイトルにも7月7日って入ってるんですよね、
はい、
それでは聞いてください。ドリームズカムトゥルー、7月7日晴れ。ドリームズカムトゥルー、7月7日晴れ、お届けしました。
はい、いい曲ですね。
いい曲ですね、はい、これ96年の4月に発売された8枚目のアルバム「ラブ・アンリミッテッド」に収録されておりますと、
はあ、
いうこと。これね、同じタイトルのね、映画の主題歌でもございました。
は
い、
ああ、そんな映画あったんだ。
はい、7月7日晴れというね、はあ、映画主題歌でございました。
は
あ、で、
は
あ、まあ、ドリカムといえばですね、はあ、これ最初ちょっとね、喋ってもらいたいんですけど、
はい、
あの新しいアルバム出たじゃないですか。
あ、出ましたね。
出て、これだから CD ファーストチャレンジっていう。ことで、もう CD のみのリリースなんですよ。サブスク配信してないんですよね。
うん、そうやな。
はい。で、サヤさんは CD 買いはってみたいな。
買ったちょっと半分、まあ、半分しか聞いてない。
聞いてんのかよ、もしか。で、まあ、今、まあ、サブスクがね、もう終了の中で、あえて、はい、このベテランドリカムが CD のみということで、
うん、
これはどうすか。
いや、これはでもありだと思う。ありというかですね、うん、それは達郎さんなんかもそうじゃないですか。
ああ、そうですね。
だからもうサブスクってね、なんかね、ちょっとね、あの聞く方も俺なんかもね、ちょっと気持ち悪いっていうか、
気持ち悪い、
なんていうんですか、その落ち着いて聞けないというですかね、
うん、
なんかあるんですよね。とか、あのバンでこうフィジカルでっていうか、そうやって聞いて、でしかもスピーカーから出して聞いていたような人種からするとですね、
はい、
ヘッドホンで聞いて、しかもなんかさ、あのスマホとかそういうなんか入ってくるとピコンとか言ったりとかさ、なんか途中で聞いてるのがクエとかさ
はい、はい、
なったりもするし、
うん、
すごくなんかめんどくせえなというのはあったりしますね。
ほう、
うん、
まあ、達郎さんは、まあ、基本的には音質とか 音がちょっとあれやからっていうことでサブスクはちょっとみたいな感じやけど、
音質
は
そうだよね、みんなそういうのを考えながら聞いてないもんね。
まあ、ドリカムさん今回に関しては、はい、まあ、その CD1 枚ちゃんと通して曲順とかちゃんと含めて聞いてほしいって意味で今回サブスクやってないみたいな感じらしいんですけど、
まあそうですね、サブスクっていうのはあれ、うん、音楽だけを聞いてほしいとかそういうのは向いてないかもしれない。
ほう、
うん、なんと言いますか、あれね、そうね、なんかちょっと違うような気がするな、
うん、
なんとなくそう言われてみればっていうんですかね。YouTube とかで聞いててもなんか音楽聞いてる感じがしないんですよね。
ああ、そうですか。
音楽が、うん、主体とは、まあ、あっちを作るがもっとそうだと思うけどね、
うん、
それはまあ時の流れ、時代の流れは仕方ないにしてるんですよね、
はいはいはい、これ増えそうですか。
ん
ずっとサブスクでもう配信してたけど、今回のドリカムさんみたいに、うん、まあ、今回も CD だけみたいな増えたりしそうですか。
っていうかどうなっていくのでしょうかね、うん、音楽を音楽として聞くような文化になっていくのかどうなのか、例えばその 何俺好きなのが文学と美術なんとかって言ってたけど、例えば文学とかでも今やさ、その紙でなんかさ読んでいる人たちっていうのは昔の人たちばっかりでさ、うん、今の若い人たちなんて本なんか読まないでしょ、活字で。でかといってそのじゃあデジタルのなんかってさ、あんな読んだりしないでしょって当然買わないですね、
はいはいはい、
そのあれ見てるのはその漫画でしょみんな大体、
まあ そうですね、
そういうのでデジタル
で、まあ、僕も雑誌とかはそれで見てますけど、はい、
ああそれあの何サブスクみたいで安いからまあいっかみたいな見るぐらいで、うんうん、読むって感じじゃないよなあれな、
そうかな、なんうん、
あだからまあだいぶいろいろ変わってきてるんで、人間の頭の構造も変わってくるんじゃないですかね、いろいろ、はい、とかね、うん、今はもうほらチャッピーとかさジェミちゃんとかさ、
ジェミちゃん
あの AI にみんな聞けばいろいろ教えてくれるからさ
まあまあ、ね、
考えなくてもさ、うん、みんなこうなんか知ったような気になるじゃないですか、
はい、
だから人間 の頭もどんどん変わってくると思いますけどね、音楽もどうなるんでしょうね、お金にもなりませんしね、
うん、はい、
そういうのはいろいろ最近考えますね、
はいはいはい、
どうなるんでしょうねとか思いながらですね、でもほらもう旧人類なので、
旧人類
20世紀の人類なのでアナログ世代なので、
アナログ世代
そっからもう抜け出せないんでね、
うん、
ね、どうなるんでしょうか
ということで、まず1曲目はドリカムの4月7日晴れお届けしました。
うまいね、
うん、次お届けするのはですね、はい、まあ七夕星の曲ではないんですけど、これ95年の7月の7日に発売されたということで、うん、はい、じゃあ、行きましょう、はい、スピッツ涙がキラリ、スピッツ涙がキラリお届けしました。
いい曲ですね。
いいっすね、俺この曲めちゃくちゃ好きで、そうそう、
かスピッツ今も聴いてもいいっす ねやっぱりドリカムもそう思いましたけどね、
はいはい、
やっぱりさ今のさなんていうの、うん、あのループとかそういうのから作っていくとかさ、
はいはい、
ちょっと違うよねやっぱね、うん、リズムから作ってなんかさそれにちょろっとこうあのメロディー乗せましたみたいなさっていうと、やっぱメロディーがすごいちゃんとしてるよねみんなね、
うんうん、うん、まあ当時の90年代のね J-POP は
のヒット曲に関しましてはですね、うん、すごくいいなと思うし歌うめえなみんなな。
そうっすね、はい、
スピッツさんなんかはやっぱあのやっぱ今のミセスに通ずるようなそのなんかその前のっていう系譜っていうんですか、
うん、
そういうのを感じさせるような気もしますしね、
今ももうねこのキーで歌ってはりますから、
あそう、あ
変わらないっすよ、すっごいな思って、草野さん
すごいですね。
でもこの企画ね七夕企画やるときに、うん、僕これね覚えてたんですよ、そういえばスピッツって7月7日この曲やったなみたいな、僕変に記憶力いいとこあって、で
えテレビのしか
いやあの人も記憶力やばすぎるけど俺より異常なんですけどね
異常だよねあの人ね、
いい意味で言ってますよ今皆さんね、もう記憶力やばいんですよ。で
いや
それと同時にですね、これ同じ日にね95年7月7日ビーズの Love Me I Love You も同じ日やったんですよ。
Love Me I Love You もそうなの、
そうで1位がビーズで2位がスピッツっていうね、これ同じ日にもうそれ発売日ずらしたらスピッツ1位やったのみたいな感じなのに、あえてねみんなもう同じ日にみたいなね。
へえ。
そうそうそう。
いい曲がいっぱいあったね。やっぱ90年代ね。
で、このね4月7日発売して、まあその週のその時のオリコンチャートですか。
う
ん、もう強かったんですよこれ。もう3位が岡本真夜トゥモローっすよ。
ああ、トゥモロー。ああ、はい、岡本真夜さんってそんな時代の人だった、
ね。そうです。95年デビューです。これデビューの年ですから。で、4位がシャランキューずるい女っすよ。
あずるい女って今でもいっぱいいますね。
いやいや、
そっち行っちゃいますけどね。
そっち行ったな。そっち行くんや。
最近女嫌いになってからな。
女嫌い。
嫌いな女がいっぱい。
嫌いな女いっぱい。なんかそやな、最近 X のポツポツ書いてる。誰のこと？誰よ。
なんかさ。
誰に何されたん？
寂しくない。いや、なんかね。
寂しくない。
なんでしょうね、何もされてないんですけど、
何もされてないん
だ、されてない、してもいないんだけどさ、なんだかな、
されてもないし、してもないのになんでそんな女嫌いや言うんすか、
なんていうのですかね純粋さがなくなってきたと言いますか、なんでしょうね、はい、
で5位がノリピーの青いウサギね、
はい、ああいい曲です、あれ小田さんの曲じゃないの、
ああそうそうそうそう、
小田哲郎さんの、
はい、で6位がスピッツのロビンソン、これだからベスト10の中に2曲入ってるんですよね。
本当。
そう。で7位がフィールドビューの君がいたから。
あそう
95年デビューで、
あ
ーそうそう、
この時代 L&R とかいなかったっけ。
L&R じゃない LR っすよ。 L&R ってなんかのブランドみたいになってませんか。
LR とかいたよね。
LR いましたよ。
スピッツと LR
そうそうそうそう95年そうっすよ、うん、LR もね大ブレイクしましたから。
そうなんだよね。
そうそう95年は強かったですね。
いい時代でしたね、
はい、はい。で続きまして、はい、お届けする曲もですね、これ95年の
これ95年の
ナンバーなんですけど、はい、これもう完全に七夕の曲ではないんですけど、ちょっとこの曲の後にちょっといろいろ説明させてもらいます、はい、それでは聴いてください。 H ジャングル with T で Going Going Home。 H ジャングル with T で Going Going Home お届けしました。
ゆるい感じですよね、このあのミュージックビデオとか見ると。
そうですね、はい、あの海外ロケかなあれね、島でこう撮ってますけども、
ね、イケイケですよね。
そうそう、もうこの年はね、まあ H ジャングル with T、うん、まあこの一個前のシングル、うん、Wow Tonight がもうバカ売れしまして、う
ん、ねえ、そう でもねこれ久しぶりにつうか、うん、聞いてみたら、はい、浜田さんあのね、うん、ああ見えて歌うめえなと思った。なんか、
はいはい、
あの緩い感じでやってるじゃないですか、うん、やってんだけど全然歌えてるみたいな、
はいはい、
なんていうんですかね、その芸人さんが歌ってちょっとさ音外すとかそういう感じじゃないんですよ、
うん、
あちゃんとしてる、すごい。
ちゃんとしてる。
であの時はだってそんなさオートチューンとかさそんな流行ってるわけないじゃん。
あそうですね、
だから、うん、これね実はああいう風に見せといて、はい、すごいちゃんと歌ってるんじゃないかという、うん、思いますね、音楽評論家としては。
そうですか、
さすが浜田さん。それは最近のなんかさ浜田さんのさあのイベントとかあるじゃないですか。
あやってましたこの間、
人集めて
ゴブゴブフェスね、万博記念公園でやってました、
ね、
あれ毎年、うん、やってて、うん、そうそう、あ
だから多分音楽好きなんですよね絶対ね。
あでしょうね、
うん、ねだ息子さんもそれださ、
あ
それはベーシストやってますけど、
うん、
多分ねああ見えてすごく音楽のことよく分かってる人なんだなっていうかさ、
まあまあ定期的になんか曲はね、出してますから、うん、そうそう、
うんうん、だからそのまあ、高陣さんなんかもそうでしたけど、関西の芸人さんはね、はい、なかなかねその辺はね、
うん
うん、音楽好きな人多いと思いますよ、
うんはい、ちゃんと高陣さんは芸人じゃないですけど、ね、歌から始まる、
そうそう
結構みんなあの間違えるんですよ。僕も最初テレビ見た時は面白い芸人さんやつ、あれ思いがちなんですよ。確かに
高陣さんはそっちからか、
確かに思いがちなんです
けど、窓川博さんとかそういうものやんな。
皆さん、では最初はもう歌ですから。そうそうそう、これはねしゃあない、間違える、それは、うん、
ああそっか、そ う,、ね、
そうなんですよ、実はそうなんです。
失礼
しました。そうそうそう、
はい、そうでした
で、はい、今日七夕特集ということで、はい、なんでこれこの曲を、ね、
の曲
七夕と関係ない曲かけたんやということなんですけども、今年の7月7日ですね、8センチシングル、8センチのシングル CD をフィーチャーした企画というのがやってるらしくて、
は
い、その短冊 CD の日。
どういうことなんですよね。あんたその8センチってこんな細長かったもんね。
そう、細長いじゃないですか。8センチシングルって。だからそれを、はい、まあ、短冊のような見た目であることから、もう短冊 CD の日という企画をやってるみたいで。
どこでやってるんですかそれ。
やってるみたいなんですよ。
そう、それを販売するの。で、わかんないけど。
で、あ、その厳選された、うん、20曲ぐらいありまして、うん、その中の1曲がこの曲、Going Going Home で、うん、その8センチとして、これ7月7日に発売されたと、発売されると。
うん。
うん、ということで。
8センチ CD なんてって今、かけられる、その、プレイヤーなんてあるの？
プレイヤーないと思うんすけども、やっぱりこの CD ショップとかね、うんうん、まあ、令和に活動するアーティストをこう盛り上げるみたいな企画で、こう、やってるらしいっすよ。
はぁ。それはなんかものすごく単純にこう飾ってるだけのような気がしないでもないけれども、
まあまあ珍しいですかね、今の若い子からしたらね、
見たことないだろうし、
MD とかもみんなねもうね、うん、
ないですし、
ないない。
だってあれ今のさその海外の方とかさ見たことも聞いたこともない。
だって8センチ CD って、ね、日本ですよね。だから
日本だけの企画だから、うん、海外であれ発売したことないんですよ、
うんうん
うん、ないのですごいですね。その
ちなみにあの、はい、この間パン工場でワンマンライブしてくれたヒットファクトリーって、
うん、ああヒットファクトリー、はい、
アイルさんの、
はい、アイルちゃんの、
はい、の音源も8センチで出してたりしてて、はいはい、まあそれあえてなんですけど、まあ そのヒットファクトリーっていうグループって割とその往年の90年代サウンドをやるみたいなコンセプトじゃないですか。だからこうあえてその8センチシングルで音源出してたりとかしてます。うん、だから流行ってるんかな 構来てるんかな。
いやどうなんでしょうね。
で、
うん、
でも出してたりします皆さん。
はは、うん、まあね面白いですね世の中ね。
はい、でもね捨てんかったらよかった、はい、結構断捨離で8センチシングルとかもう捨てるというかね、はい、まあ、
もう全然ないでしょ。8センチシングルからもう12センチ CD から山ほどもう
ちょっと置いとったらよかったみたいな結構
もう、ね、もうね2年前に会社辞めるときにねもうみんな処分しちゃいますね私ね。そう、きれいさっぱりなくなってますね。ないっすね。
ちょっと置いとったらよかったなみたいな感じ思ってたんですけどね。はい、さあということで、はい、今日は7月7日ということで、はい、ヒルズミュージックファクトリー、はい、七夕ナイトでございます。ここからはちょっと斉田さんにちょっと星の曲というか選んでいただきました。星の曲
選べって言ってね、
選べ言ってその言い方
ちょっと、ね、全然違うあのイメージのですね私の暗い側面を見せようというところじゃないでしょうか。
はい、
はい、1曲目に選びました星星、あこれだ、直感でいいですからね。
直感でいい
です、直感でいいですからね、はい、デビッドボーイ選んだんです、
うん、
没後10年っていうことでね、
はい、はい、あ、そっか、
はい、聞いてください。最後のアルバムです。もう亡くなる2日ぐらい前にリリースになりました、うん、そのタイトル曲デビッドボーイブラックスター。はい、デビッドボーイブラックスター聞いていただきました、はい、今までのと全然違う感じですね。おどろおどろしい作品でございます。2016年の遺作ですね、ブラックスター
って。ちょうど10年前か。
10年前ってやつなんですけど。
もう10年経つんすね。
まあ、どんどん経ってますね。ねえ。いっぱい経ってますけど、これ名作なんですよ。だけど、
そうなんですよ。
すごいいいアルバムなんです。これね、なんですけどね、なんデビッド・ボーイ、今でもすごく、あの、なんですか、あの、いろいろなね、博物館みたいなとこもあるし。
はいはい。
今の時代の人たちにも非常に影響をファッションから何か与えてるというアーティストなんですけど、うん、いやあのね本当このロックスターの人たち、まあ、星に帰っていくってやつじゃないですか。だけどさ、遺作とかでもさこういうのを作れちゃう、そしてその綺麗にそのもう亡くなりになっていけるっていうのはさかっこよすぎですよね。ブラックスターデビッドボーイもそうですし、フレディ・マーキュリーなんかもさクイーンでね最後にその遺作みたいなの作って、はい、もうその病気になってるの分かっていながらちゃんとそれをこう作ってかっこよくまとめられない、普通の人たちできないですよね。
できないですね。
なんでなんでしょうねああいうのね、遺作とか最終作とかそういうのはさ、かっこよくなりたいですね。俺もなんか一個ぐらい一筆ぐらいしてみたいもんですけどね。
何をするんですか。
いやわかりませんけどね、こう作品を残しますか。
作詞
でもするとか。
作詞しますか。
チャッピーに手伝ってもらってやろうかな。
せこいな。
え、手伝ってもらいながらでもちゃんとこうしてとかさやるわけですよ、うん、これなんでね、こういう暗い曲を星に帰った星の七夕の
長いわこの曲、多分もう今日フルではかけられへんけど、はい、
なんでちょっと
雰囲気、は
い、雰囲気、これあのビデオとかもよくできてるんですけど、うん、こういうのをね意識しながら、ね、自らの最後を意識しながら作ってる、芸術性があるってね、ところなんじゃないですか、
はい、
ダサくじゃないといいよね。
いやそうなんですよね、はい、うん、
なんでもう一曲もですね
もう一曲も長いね、これも
これ長い曲なんですけど、これはねあのね、まあ最近はあんまり皆さん聞かれないようなハードロック、ヘビメタじゃないし、ハードロックって70年代、僕があの若かりし頃、1976年の作品なんですけど、レインボーっていうね、バンドの作品で、ボーカルの方亡くなっちゃってて、うん、ドラムの方も亡くなっちゃって、ギターのリッチ・ブラックはまだご存命ですけども、はいはいはい、
あそっか、それのバンドか、
はい、ディープ・パープル、はいはい、この間ね、はい、あの高市早苗、首相と会ったじゃないですか、ディープ・パープル、今も現存してるバンド、
ね、ありましたね、
あれの元々のギタリストだった人が、ディープ・パープル脱退して作ったバンドで、
そうなんや。
そうなん
です。へ
それでこれはねあのレインボーって76年セカンドアルバムライジングともうね名作なんですよ、うん、ハードロックの人たちやっぱねそういうのの自分のルーツに変えたところちょっと聞かせようということですね。ドラムのコージーパウエルっていうのドラムから始まるんですけど、これがすごいんで、まあ、あのワンフレーズだけこれも長い曲なんですね。はい、おどろおどろしいですよ、聞いていただきたいと思います。レインボーでスターゲイザーレインボーのスターゲイザーということでですね、
はい、
そのスターを見てたわけですけどね、
うん、
スターゲイザーいい曲もありますけどいろいろな曲がありますが、
はいはい、
ね、 星に願いよとかそういうのにしようかと思ったんだけど、
うん、ほんまや、
うん、
なんかビーズの星降る夜に騒ごうみたいな曲もあるじゃん。俺なんかそれ来るんかなと思ったんですけど、ちゃいましたね。
あれね、あの暗い思い出があるんなんかファンの人と一緒に東京タワー登ったことあるなみたいな。
ファンの人と一緒に東京タワーを一緒に登ったことある。
登ったことあるな。
大丈夫かその話。
星降る夜に騒ごうって。あったあった。なんかそんなこと暗い思い出が
ございます。暗い思い出なんやそれ。
ありますけどね。なんでそういうのは思い出さない、自分のルーツみたいなね。まあ、でちょっとこう雰囲気を変えてみました。
はいはい、
はい。
今日は7月7日七夕ということで、まあ、今手元にないんですけど、もし今短冊にね、
短冊に
願い事をこう書くとしたら何書きましょうっていうね、おじさんたちの願い事っすよ。皆さん聞いたってください。ちょっと
願い事な、長生きあんましたくないんでね。
したくないんすか。
そういうの、ね、どうする。でもさ、
はい、
本当に長生きしてもさとかさ、
はい、
どんどん女嫌いにはなっていくしさ、色ごとにもならないしさ。
なんでだからさっきから女嫌いになってるのか分からへん。いやもう、ね、
恋がしたいわけですよ。なんか純粋なのとかさ、
純粋な、
ところがなんか純粋な世界がどんどんなくなるやん。
結婚しとんちゃうん
とかさ、
結婚してるのに純粋な
お金とかじゃねえよなとかさ、うん、そういうなんかさ、お金があればなんかだみたいな、世の中もみんなそういう感じになってるじゃん。もう、
はいはい、
インフレでとかさ、なんかお金がないあるとかさそっちのじゃねえなとかさ、じゃ仕事がなんかだとかさ、なんか願うほどの、何を願えばいいのっていう、幸せがって言ったってさ、
はい、
どういうしのが幸せやねんとかさ、
うん、
で俺はもう周りでやっぱり良くないその反面教師みたいないっぱいいすぎなんだよ、
はいはい、
あんだけ金持ちになったのに全然幸せそうじゃないよねとかさ、
うんうん、
あんなに有名なんだけどどうなんとかさ、
はいはい、
そういうのばっかり見えちゃってて、
はあ、
普通の一般的なそのさ、いう常識でいうとこの幸せが幸せに見えないんですよね、
うん、
なんですか、はい、どうすか、
今がいいすか、もう今のこの斉田彩が一番これを現状維持でいきたい。いやいや、
現状よりももうちょっと良くなりたいけど
なりたい、はいはい、
なりたいけどさ、地位も名誉もお金も欲しいにしても、うんうん、でもそこまでそのなんていうの、じゃあアクセクして何してさ、ガツガツしてさ、これだってやってさっていうとこに行かないじゃないですか願い事一つ書くだけくらいな、うん、短冊にとかさ、
あ、それこそあれじゃないですか、もう、うん、あの何5000人の中に入りたいみたいな会員、
はい、ああいいなね、
何でしたっけあれ、
ミュージックジャパンアワード、
はい、
あれぐらい俺なんで5000人もいるの俺入んないのかなと思いつつさ、
もうそれを書きましょうよ、もうミュージックジャパンアワードの5000人の中の会員に入りたいですっていう、
俺審査員なんか山ほどやってんだけどな。
いやそうなんですよ、
なかなか、ね、
サイダーサイのね、
サイダーサイ、
まあ、まあね褒めるわけちゃうんですけど、審査員のねあのコメントとかね、はい、ええんすよ、
いっぱいやってんだけどね、
まあ、他にもね、まあ、審査員いて、まあ一人ずつコメントするじゃないですか。ああまあなんか備えなんですよ。でも斉田さんだけはねバシッとね行くんですよね。
よ俺は書くんですけど、
ええこと言うんすよ、
ね、
うん、でも評価されへんな、
評価されないほらもうあの狭い世界にいたもんですからね、
うん、
ビーイングギザってさもう閉ざされた世界にいたからね、
はいはい、
本当にね、まあ、だから音楽業界の中ではさ誰一人知られてないっていうよく分かったけどねあ寂しいね
はい、
言われながら言ってだんだんこう落ち込んできたな。せっかくの七夕の日なのに曇り空が
曇り空がね、
はい、次はいい曲だなこれ、
はい、次いい曲ですよ、はい、それでは聴いてください。バンプオブチキンで天体観測。バンプオブチキン天体観測お届けしました。
これいい曲や、やっぱな、
うん、まあまあこの曲でまあね、うん、ドーンといったっていうか、
そうやね、
うん、2001年、うん、
あ2001年でしたか、
そうですか、そうそうそう、まあバンプ史上一番売れた、うん、まあ、シングル曲でございますけども、
若いよねこの時はね、でも
25年前、
あ25年も経ってんだ、
いや
うーわでバンプってもともとでもインディーズからやってたって知ってた、インディーズから、
あそうそうそうそう、
ね、
う
ん、それが結構売れてさ、
インディーズでそうそう何枚か出して
売れて、うん、それでメジャーに行って、
そうそうそうそう、
ね、でもいい声してるよね。
いい声してますよ。
これなんかもさ、うん、あのあれだよね、まあ、やっぱバンプがいたからラッドウィンプスが出てきて、ラッドウィンプスがいたから米津玄師が出たみたいな、なんかその流れを感じさせるものはあるよね。こう脈々とあのなんて流れというかですね、
ま
あ、
バンプに影響を受けたバンドマンたくさんいるんじゃないですか。
いると思いますよね。だったらもっといい曲作りゃいいのになって。
誰がですか、
うん、いやいや、そういう影響を受けた
人たちがってことですか。
なかなかでもやっぱりいないよね、やっぱね、あんまりね。バンプ、あとまあアジカンとかさ、
アジカン
とかその辺、まあずっとバンドもののなんかルーツじゃないけど、はいはい、20年ぐらい辿っていくと、あの辺の流れかななんて思うけどね。これいいよね。でもこの全体感想ね、
はい、
いいですね。
今年サマソニー出ますね、
うん、おそうなん、
東京だけなんですけど。
あら、ま、
そうなんです。
東京行くかな。もう
行きますか。
東京ばっかりだよね。
東京ばっかなんですよね。東京オンリーが多すぎる。この間も言ったんですけど、出演者ね。
ねえ、なんでしょうね、はい、でも大阪会場いいのにね。あと万博公園のね、うん、あこういい会場なんだけどなって思いますけど ね,
ね、
来てもらえないですかね。やっぱ経費が大変なんですかね。大変なんですかね。なんでしょうね、日本のアーティストがでもあんまり出ないんだよね、やっぱね。多分大阪に来ない
よ。あでも多いっすよ。大なりましたね、うん、その外タレがちょっと少なくてみたいな、うん、まあ、今回国内のアーティスト多いっちゃ多いっすけどね。だって ラルクがヘッドライナーとかですからね、はい、ラルクヘッドライナーでヘッドライナーみたいな、
ね、うん、そうですね。まあまあそうなっていくでしょ。だってほら洋楽のアーティストの人、今のさ若い子たち聞かないじゃないですか。
まあまあまあ、
ね、わざわざ聞かないっすよ、うん、今のその洋楽のアーティストは大ヒットしてる人たちは違いますけど、
うん、
それからのそのすごく売れてる人たちと、そっから中堅層って全然なくて、なんかもうみんなインディーズとかインディペンデントみたいなばっかりで、
はい
はい、そういう構図じゃないですか、
うん、
もう大手となんかもう下じゃないとは言いませんけど、なんかっていうのばっかりみたいなのになってるからさ、
うん、
これね、何なんでしょうねこれね。
まあジャミロクワイ出ます言われてもね、もう我々はおーってなるけど、さ若い人
ね、知らんよね、
今年サマソニー出ますけど、
知らんよねっていうところですから。まあ日本もそうだよね、やっぱり一人勝ちで、じゃあミセスぐらいなんとかだとかさ言いながらっていう世界だもんね、
はいはいはい、
でもなこの間やってるのほんと7つぐらいですか、2020年以降って、うん、それだけは盛り上がってるけど、
セブンスターズ、
その次の誰がさその来てるっていうのはさ、例えばその何だったっけ、俺がその願い事を書いたミュージックジャパンアワードなんか見てもさ
うん、うん、
第2回目ですとさ、もう大体こんなもんですよねとかさ、
はいはいはい、
もう
あの
勢力図が分かりすぎちゃってさ、へーと思いますね。これがいいのか悪いのかどうなんでしょうねっていうところはございますが、
はい、最後ですね、
はい、
最後ですね、福耳の星のかけらを探しに行こう、は
い、
アゲイン
を
お届けしたいんですけども、は
い、
これだからそのバービーボーイズの京子さん、うん、山崎雅史さん、須賀鹿尾さんの3人のね、ユニットで
オフィスオーガスタジオですね。
そうそうそうそう、はい、なんですけど、これ作曲が馬場、ねはい、和義さん、馬場さん、
あの馬場さん、
あの馬場さん、
馬場さんが大川さんにいたの分かんないけど、
いやどうなんですかね、まあ、作家としてもこの曲提供したっていうこと、あの馬場さんっていうのは、まあ、浅岡優也さんのソロとかでもね、もうサポートギタリストでバリバリ一緒に、
一緒だよね、
そう馬場さん作曲でございまして、たまになんかこの曲浅岡さんと馬場さんがライブするときになんかカバーしたりとかもしたりも、うん、パン工場でもなんかやってくれたりとかもしてますけども、
はい、
この曲を
私もこれですね、はい、今の職場で星のかけらを探していただくとステッカープレゼントしています。星のかけらですよ、
星のマーク、星のかけらですか、
そうです、星のあるところの写真を撮ってくれたりとかですね、そうするとあのスーパーニンテンドーワールドのスターって無敵になるんです、ゲーム
なりますよ、無敵、
そういうことなんです、無敵なんです、
無敵なんです、
そうなんです、
なんすか無敵なんです、
だからね、ぜひその星のかけらを探しに来てください、はい。
まさかの
宣伝
宣伝しました、
星のかけらを探し、これだ
これだ
ここで言わなきゃ思います、
はい、じゃあ
ありがとうございます、
福耳のありがとうございます、福耳の星のかけらを探しに行こうアゲイン、これを聞きながらお別れです、
はい、というわけで本日のヒルズミュージックファクトリー、お相手は音楽評論家の斉田斉藤
内藤裕樹でした。
それではまた来週、バイバイ
バイバイ。